ありから学ぶ神との関係。話、松田秀康。
今日の説教は子供の皆さんにも、分かりやすくと お願いされました。それでですね、できるだけ、そのようにお話できたらいいなと思っておりますけれども、難しいところもあるかもしれません。またそういうところがあればですね、お許しいただきたいと思っております。さて、今日は自然界にいるアリから、皆さんよくご存知のアリからですね、私たちと神様との関係をですね、学んでいきたいと思います。まずですね、この自然界から学ぶことについてですけれども、エレン・ジー・ホワイトはこのように、書かれています。言っております。お読みします。自然界の至るところに私たちに対する神の御心が表され、私たちの必要と幸福のためにすべてのものが驚くばかりにふさわしく作られている。そして、聖書に次いで自然が私たちの偉大な教訓の書とならねばなりません。まだ本を読むことも教室の勉強もできない幼い子供たちにとって、自然は尽きることのない教えと喜びの泉です。無言のうちに永遠の 霊的事物を心に描くことが必要な大人たちにとっても、自然の教えはやはり歓喜と教訓の泉です。人類最初の教科書、自然界のすべては神の事柄を説明するものとして計画されています。したがって、自然界は私たちの教科書であります。そこからですね、学ぶべきことがたくさんあります。そしてですね、私たちのお手本でありますイエス・キリストもまたですね、自然を通して、いろいろなことを学ばれたのであります。イエスは自然から多くの科学的な知識を集められました。イエスは植物や動物の生活、また人間の生活を研究されました。ところで、自然界は多くの知恵の宝の山でもあります。なぜなら神様は知恵と力とをもってですね、それらをお作りになられたからであります。聖書にはこのように書かれています。主よ、あなたの御業はいかに多いことであろう。あなたはこれらを皆知恵をもって作られた。地はあなたの作られたもので満ちている。もう一つ、主はその力をもって地を作り、その知恵をもって世界を立て、その悟りをもって天を述べられた。ヨブ記には、彼は大いなることをされる方で、計り知れない、その不思議な御業は教えがたい。そして、またホワイト夫人の言葉ですけども、自然界の働きに見られる神の愛と知恵の現れを研究しなさい、と書かれています。したがってですね、私たちが自然界に目を向けるとき、そこから知恵を得ることができるのではないでしょうか。そしてそれだけではなく、私たちは自然界を通して創造主なる誠のお方を思い、また神の愛を知ることができるのであります。自然は常に私たちの創造主であり、創造主であり、贖い主であるイエスを思い起こさせる。さて、では今朝はですね、皆さんよくご存知のありからですね、霊的教訓をですね、いろいろ得ていけたらなと思っております。ありについてですね、聖書は、御言葉で書かれているんですね。この地上に小さいけれども、非常に賢いものが4つある。アリは力のない種類だが、その食料を夏のうちに備える。ですね。そして、アリのところへ行き、そのすることを見て、知恵を得よ。アリは頭なく司なく王もないが、夏のうちに食物を備え、借り入れの時に糧を集める。聖書は、私たちにアリから知恵を得なさい、学びなさいと述べているのであります。そしてアリは非常にですね、賢いものの一つであるということです。アリは小さな生き物です。世界中のほとんどの場所にいるわけですけれども、その数は数えきれないほどのものであります。地球上のですね、生き物の中でも、その存在している数は、きっと上位のランクにですね、入るのではないでしょうか。アリは蜂の仲間であります。そして地球上でですね、最も繁栄する生き物の一つです。ちなみに、シロアリ。アリとついてますけども、シロアリはアリの仲間ではないそうです。何の仲間かと言いますと、ゴキブリの仲間だそうです。シロアリってついてるんですから、アリかなと思うんですが、ゴキブリに近いんですね。では、そのアリの種類は世界に何種類くらいあるでしょうか。世界に知られているだけでもなんと1万種以上。そして実際には2万種類以上いるのではないかと考えられているんですね。すごい種類の数ではあります。そしてちなみに日本にはどれくらいいるんでしょうか。約300種類近いアリがいるそうです。しかしですね、まだ発見されていないのもいるかもしれません。その大きさは1ミリから3センチまでのものまでですね、いるわけです。多くの種類がこの地球上にいますけれども、その特徴、個性、生活の仕方などですね、姿、形も様々なものがいます。そこで、いくつかの種類のアリをですね、 皆さんに少しご紹介したいと思います。これは日本でよく皆さん見かけることができる、黒大アリというアリであります。そして、これは花、これが黒大アリですね。こちらが。そして、次に、これは花長アリの仲間のアリだそうです。まあ、赤くて小さい細いアリなんですね。細いアリです。それから、これは、トガリハキリアリというアリだそうです。なんか変わった模様の色をしていますね。こんな種類の模様のアリもいるんですね。そして、これはトゲオオハリアリの仲間のアリだそうです。まあ、見た感じ黒く見えますけども、実際は、青い、綺麗な青い色をしているそうですね。色も黒ではない、赤でもない。それから、面白いですね。このアリ、見たことありますか皆さん。私は初めて、見たんですけども、トゲアリの仲間のアリだそうです。後ろ、胸の方にですね、本当にトゲトゲがついてますね。いたそうですが、その名の通り、トゲがあるんです。それから、これ。これは、ハンミョウアリの仲間のアリだそうです。大きな目ですね、がありまして、そして長い、大きな顎が特徴であります。長いですね、顎が。そして、さらに、これ。このアリは、目玉羽アリの仲間のアリだそうです。巨大な目をしているところが特徴かと思いますね。これも、アリなんですけども、このアリは隠れ鱗アリの仲間のアリだそうです。なんでこんな色してるかというと、体にですね、泥をまとって、いるアリなんですね。それから、これは、本ウロコアリの仲間のアリだそうです。面白い頭の形していると思いませんか？顔がですね、ハート型の頭になっているんですね。ちょっと可愛らしい感じがしますけれども。そして、これは、鍋豚アリの仲間のアリだそうです。全体的にですね、ヘラペッタクで、そして、また鍋の蓋のような形の頭をしているそうなんですね。ですから鍋豚アリというんでしょうか。羽がないこの働きアリでもですね、ムササビのように木から木へ滑空することができるそうです。へーと思いましたけども、そんなことができるんですね。木から落ちたらまた元のところに戻っていくことができるわけですね。さらにこのアリはノコギリハリアリだそうです。ムカデを専門にですね、今本当にムカデを捕まえてますけども、専門に食べるアリだそうですね。それから、これは、シワクシケアリというアリだそうです。これもですね、その名の通り、体にシワがあります。シワシワがありますね。これは、ルリアリというアリです。まあ、これはちょっと黒っぽく見えますけども、青みがかかった虹色の光沢を放つ、お腹の方にですね、そういう色を持つ美しいアリだそうです、実際は。しかも、アリの巣を荒らすとですね、匂いが出てくるんですけども、その匂いというものが、ココナッツミルクのような香りを出すそうですよ。面白いですね。そういうアリもいるんですね。そして、これはヒグナガアメイロケアリという綺麗なアメイロをしているアリなんですね。さて、これまでですね、いろいろな種類のアリを見てきましたね。この一つの地球の中にですね、実に様々な、まだまだ知られてない、いろいろな特色のアリがですね、住んでいることがわかります。このことからですね、私たちが学ぶべきこと、それは、アリのように私たち人類もまたですね、いろいろな人たちがいますけども、この地球というたった一つの小さな星の中にいる宇宙から見たらですね、ということであります。そして、 すべての人間は、唯一天地を作られた誠の神様の御手のうちにある存在ということを表しているのではないかと思います。つまりですね、誠の神様は天地を創造された創造主なる神様であり、どんな人もその創造主なる神様にあって生かされている。このありたち、いろいろなありたちがいるようにですね、生かされているということなんです。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからであると書かれています。聖書の御言葉ですけども、万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのであると書かれています。では、アリの食べ物についてですね、考えてみたいと思いますが、アリは花の蜜やアブラムシが出す、ここに映ってますけども、甘露という、この甘い汁がですね、お尻から出る汁が大好きなんですね。これはアブラムシとアリの写真ですね。アブラムシもまたいろいろな種類のアブラムシがいるわけですけれども、その他にですね、食べるものとしてはミミズ、昆虫も食べるんですね。そして花粉とかですね、植物の種、木の汁などをですね、吸うのもいるんです。さらにですね、私は驚いたんですけども、また中には自分たちで農業をしてですね、食料を作るアリもいるんだそうです。それどういうアリかというと、ハキリアリというアリなんですけれども、彼らは植物の葉をちぎってですね、巣に持ち帰り、そこにアリタケという、キノコの菌を植え付けるんですけれども、そしてそれを育てて増やして菌園を作っていくんだそうです。これがですね、ちなみにこのハキリアリが集団で葉っぱを巣に持ち帰っているところです。葉を切ってですね、巣に持っていく。だからハキリアリと言うんですね。そして、葉っぱの上にですね、アリンコが乗っていますけども、これは巣に持ち帰る葉っぱにですね、卵を産もうとする小さなハエがいるんですね。それらが来ないように見張っているんですね。そして彼らは、どれぐらいの葉っぱから、葉っぱをですね、ちぎって持っていくのかと言いますと、2000種類。以上の葉っぱから葉っぱをですね、切って、植物から葉っぱを切って、運んでいくんだそうです。そして、その中にはもちろん毒のある葉っぱもあるんですけれども、彼らはそれをですね、毒があるかないか見極めることができるそうです。そしてそれらの葉っぱによってですね、育てられた菌ですが、普段は食べているこの食物の汁で補いきれない栄養を取るためにですね、彼らは、その菌を育てているんですけども、その食物となるそうです。そして彼らはまたですね、古くなった葉っぱは、こまめにですね、捨てて、きれいにしていくという作業もするそうです。そして菌の成長に良い葉っぱを常に与え続けるというんですね。彼らの胸からはですね、カビやバクテリア、もちろん、この葉っぱとか生物ですから腐らないのかなと思うんですけども、実は彼らの胸からはそれらを抑える抗生物質が出るんだそうです。で、それを菌に乗ってですね、土の中で菌が腐ったり、またですね、死んだりしないようにするんですね。まさに本当になんかこう、菌を育てる、農業をしているような感じでありますけれども。で、左側は、の中のこの土の中に石ころみたいなものがありますけど、これが菌園の塊ですね。そして、菌園を作るために運び出された土が上の方に盛り上げられています。そしてこの菌園はですね、菌園自体がですね、巣になっていますので、働きアリだけでなく、女王アリ、また幼虫も菌園の中にいるわけですね。右側の下の方の図ですね。そして、また、この女王アリがですね、結婚飛行して飛んでいって新しい巣を作るんですが、その時にもですね、この、彼らにとってこの菌は大切なものなのですで、 ものなのですで、口にですね、含んでそれらを一緒に持っていって、そしてまた新しい巣の中でもですね、それらの菌を作り始めていくというんですね。まあ私たちには本当にこのアリから学ぶべきこといっぱいありますが、アリの食べ物にもですね、こういういろいろなものがあるんですが、私たち人間が食べる食べ物にも、体に良いもの、そして悪いものなどがですね、この世にはいっぱいあると思います。はっきりアリはですね、この毒のあるかどうかをですね、見極めることができましたが、私たちもまたですね、食物をですね、肉体的に本当に健康に良いものかどうか、また判断する必要があります。そして、また肉体的な健康だけじゃなくてですね、魂にとって霊的な面においても本当に良いものかどうかをですね、知る必要があるのではないでしょうか。私たちにとっての魂にとってのですね、良い栄養となるもの、それは命の神様から与えられた命の御言葉であります。それらを毎日の糧としたいものであります。ちなみにハキリアリの女王は約なんと20年も生きるそうです。すごいですね。栄養あるものを食べているせいかどうかはわかりませんけども、黒大アリ先ほど出てきましたけども、それは10年くらい、それらと比べると倍以上の長生きですね。倍ぐらいですね。随分長生きです。聖書の御言葉に、私は御言葉を与えられてそれを食べました、御言葉は私に喜びとなり心の楽しみとなりました。あなたの御言葉はいかに我が顎に甘いことでしょう、蜜に勝って我が口に甘いのですと詩編の記者は書かれております、書いています。またイエス様もおっしゃいました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。またですね、このハキリアリはですね、女王アリが新しく巣をするときにも、一緒にですね、先ほど言いましたが菌を持っていくわけですけども、私たちも常にどこへ行くにも、またどんな時にもですね、神様の御言葉により頼む姿勢がそこにですね、学べるのではないかなと思います。一生懸命ですね、ハキリアリは葉っぱを運び、菌を大切に育て増やしていきました。そのように私たちも神様の御言葉をですね、覚えられるうちに覚え、そして蓄えて、常にですね、真理に、ただ根ざすものでありたいものであります。ちなみに、これちょっと見にくいと思いますけども、わかるでしょうかね。これは花びろキノコアリというアリなんですね。わかりますかね。ちょっと変わった形で赤っぽい感じもありますけども、このアリはですね、このアリも菌を育てるんですけども、葉っぱではなくて昆虫やヤスデの糞で菌を育てるそうです。まさに本当に肥料で育てるような感じですね。では次にアリの家族関係を見ていきたいと思います。黒大アリの場合ですけども、アリは卵、そして幼虫、サナギ、成虫の順でですね、育っていきます。そして女王アリを中心にオスアリ、働きアリはすべてメスアリなんですけれども、働きアリが餌を取りに行ったり、巣を掃除したり、またですね、卵や幼虫、女王アリの世話もするんですね。さらには敵とも戦う役割であります。このことからですね、私たちは学ぶべきことは、それは役割の違うアリ、それぞれですね、女王アリなど、働きアリなど、お座りなどいますけども、私たち一人一人もまた、神様からですね、大切な役割が与えられているということ。それぞれに、一人一人に大切な役割が、神様から与えられているということであります。それはまた神様からの使命とでも言えるのではないでしょうか。また働き蜂にとってですね、女王アリは大切な存在です。でもまた逆にですね、逆もまた言えることで、女王アリにとっても働き蜂は大切な存在なんですね。なぜでしょうか。女王アリ一匹ではアリの巣が成り立たず、また家族も成り立たないんですね。私たちは本当に神様との関係においても同じことが言えます。私たち一人一人は神様にとってとても大切な存在です。そしてまた、私たちの人類はですね、遡っていって最初の人類、アダムといえばですけども、神ご自身の命の息によって命が与えられた。そして神の形にかたどって創造されたものだからであります。 それゆえにまた私たちはさらに神様にあってですね、大切な存在であります。創世記にこのように書いてますね。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその息に、その花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。神はまた言われた。我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを納めさせよう。さて、働きアリは女王アリを中心に仕える存在でしたね。私たちもまたそのように神様を中心とした生活をする必要があります。神の国と、まず神の国と神の義とを求めなさいと聖書に書かれています。ホワイト夫人にの言葉ですが、すべてのことにおいてキリストを最初とし、最後とし、最高としなさいと書かれていました。また神を中心とする生活が完全な生活であるということであります。次にアリの巣についてですね、少し考えていきたいと思います。これは、図鑑に載っていたものですけれども、多くの人がですね、アリの巣といえば、この右側のですね、巣のようなイメージを思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそのような巣が多いんですけれども、でこの絵には2つのですね、アリの巣が書かれてるんですね。一番右側が黒オアリ、そして左側の方が、細長くひょろっと下まで行ってますけども、黒長アリの巣だそうです。形が違いますけれども、黒オアリの巣は約1メートルから2メートル、まあ私よりもちょっと高い、最高はですね2メートル、さらに黒長アリのですね、巣は4メートルにもですね、さらに深いなっているんですね。またアリの巣にはいくつものお部屋があります。それらの部屋には女王の部屋、幼虫、さなぎ、そして食料倉庫もあるんですね。そしてゴミを捨てる部屋などもあります。そして、黒オオアリの育児室とかもあるんですけども、ここにありますね、左側の方が育児室、そしてその下はゴミ捨て場があるんですね。また、黒長アリの食料庫も上にあります。この彼らは、黒長アリは草の種を食べるんですね。幼虫がその草の種、白い種を食べていますね。右一番下ですけども、このことからまた私たちは学ぶべき教訓があります。アリの巣にはですね、様々な部屋がありますね。でも私たちの心という部屋にもですね、またどういうものが入っているのかということをですね、私たちは常に気をつけているべきであります。私たちの心を満たしているのが何であるか、どういうもので満たされているか気をつける必要があります。神様以外のこの世の事柄でまた占領されてはいないでしょうか。私たちの心の部屋にはですね、神様がお入りになる部屋であるということを常に覚えておきたいものであります。あなた方は神の宮であって神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのかと書かれています。ちなみにアリの巣のタイプですけども、4つあるんですね。こういう4つの絵ですけども、1番目は地面、また木とかにですね、木を掘るタイプ。2番目、木の上で作るボール状の紙のタイプですね。それから3番目は木の上で葉っぱで作るタイプ。葉っぱで作るタイプもいるんですね。さらには4番目。まあ、軍隊アリとかという、聞いたことがあるかもしれませんが、巣を持たないタイプ、などでありますね。また、一時的には動物の巣を借りるたりすることもあるらしいですが、そして、この、写真ですけども、これのどこの巣かと言いますと、この黒い長い垂れてるのが巣なんですね。尻上げアリが木の幹に作ったボール状の巣なんだそうです。ちょっと面白い、見たことがないような巣だと思いますが。そして、これは、つむぎアリ。聞いたことがあるでしょうか。木の葉を紡いでできた葉っぱの巣ですね。幼虫に糸を吐き出させて作るんだそうです。で、こういう作ってる状態がかかっていますね。一番上で一緒にみんなでですね、力を合わせて葉っぱを引っ張ってですね、います。そして、うまく 合わせられたら幼虫に糸を吐き出させてでしょうか、この加えていますね、この糸でくっつけていくわけですね。内張りを幼虫の糸でしていくそうです。ところで皆さんはアリの行列、見たことがあるかと思います。しかしですね、行列を作らないアリの方が多いんだそうです。日本には約300種類のアリの中で行列を作るのは、たったの数種類しかいないんですね。この右側は行列、ちょっと点々としてるのが黒いアリですけども、木の上を歩いている様子ですね。そしてそれをアップしているのはこちらの方ですけども、黒草アリの写真ですね。で、行列ですから、先に歩いたアリの後に続いてですね、アリはまた続いていくわけですけども、行列を作っていきます。なぜ、そのような行列ができるのか、と言いますと、足先からですね、足跡フェロモン、そしてお腹からですね、行列フェロモンという という匂いのですね、物質をアリたちが出しているんです。まあ、どういうことかと言いますと、前のアリにですね、続く次のアリも同じようにフェロモンをつけて歩いて続いていくわけですね。で、その後もまた続くアリもまた同じようにフェロモンを出してつけていきます。そうすることによってですね、フェロモンの匂いがどんどんどんどん強くなっていくそうです。そして、そうするとそのアリたちはですね、後ろから来るアリたちは、このフェロモンがによってですね、間違えずに餌にたどり着いたり、また迷わずに帰ったり、巣に帰ったり、することができるわけであります。そうよってですね、アリの行列は作られているんですね。ちなみにフェロモンには防御フェロモン、守るためのフェロモンですね、というフェロモンもあるそうですね。私たちもですね、先のアリに次のアリが続いていったように、先頭を歩くイエス・キリストの足跡に従って同じように歩いていきたいものです。そしてですね、先頭のアリに続いたアリは同じように、フェロモンを出していきましたけれども、イエス・キリストに続いていって天国への道を歩む者はまた同じようにキリストの香りをですね、出していくことができるのです。それからさらにその後から続いてくる者たちのためにも同じように天国への道をですね、また備えていく役割があります。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。さて、これは、アリはですね、これまでのことからですね、いろいろ助け合って生活していることが分かっています。一人でですね、持てない餌があるときもですね、また助け合いをして持っていくわけですね。こうやって。で、これは黒山アリがみんなで助け合っている写真ですけども、昆虫の死骸を運んでいます。またですね、熱帯アフリカに住む軍隊アリ、聞いたことがあるでしょうか。サスライアリ、その一種ですけども、みんなで一致協力するときにですね、たとえ小さなアリであったとしても、小川でさえも渡ることができるんだそうです。これがその、写真ですね。この黒い真ん中のやつ、ちょっと黒くて見にくいかと思いますが、橋のようになって、これみんなアリがくっついて、一致協力して渡っていってる様子ですね。彼らがですね、軍隊のように一致協力して大勢の群衆になっていくなら、ライオンでさえも恐れる存在になるんですね。私たち一人一人も弱いものです。でもお互い主にあって一致協力して働いていくならば、神様の働きにおいて大きな成果を上げることができます。神の御業における成功の秘訣は我が民が一致して働くことにある。もしクリスチャンが一つの目的を達成するために、一つの力なる聖霊の導きのもとに一致して行動し、一つとなって前進するならば、彼らは世界を動かすであろうと書かれています。そしてまた私たちがですね、どんなに弱く小さくても、アリのような存在であったとしても、万軍の主が協力するなら、サタンは私たちに勝つことができないわけであります。主は言われる、虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ところで、アリの生活をですね、観察していくと、そこには自然界の法則である 与えるという法則が見ることができます。この写真は、体の中に蓄えた蜜を仲間のアリに与えているものですね。これは栄養交換って呼ばれてるんですけども、そしてオーストラリアですね、またメキシコ北部にはもうちょっと変わったものがいまして、ミツツボアリというアリがいるんですね。こういうアリ、この赤い膨らんでいるもの、これはアリのお腹なんですけども、ぶら下がって上からぶら下がっていますね。彼らは仲間のためにお腹にたくさんのですね、花の蜜を貯めることができるんですね。どうしてか、それは食べ物の少ない時期になると口からですね、蜜を出して他の他の仲間にですね、与えるためだそうです。そのためにこうやって蜜をですね、お腹に貯めている蜜壺アリというんですね。それからまたさらに与えるというこの自然界の法則でありますが、驚くべきアリがいます。そのアリっていうのがですね、仲間のために命を捨てる自己犠牲的なアリがいるんですね。名前からにしてすごいアリなんですけども、爆弾オオアリというアリなんです。この爆弾オオアリですね、敵に襲われそうになると自分の体を爆発させて粘液を出すんだそうです。こういうものなんですね。右側はこの、左側が赤いのが爆発していて、その粘液がちょっとネチョネチョしているものが黒いアリにかかっていますけども、そうやっているんですね。これは自分が爆発してですね、命を落とすことになりますけれども、実はなぜかというと、それはその匂いによって仲間に危険を知らせるんですね。そして仲間を助けるためなのであるそうです。彼はですね、その巣の仲間たちのために犠牲となってですね、この液体を相手に敵にこの振りかけるわけですね。自分の命をかけて。もちろんこのネバネバした粘液によって敵もやっつけられてしまいます。まさに仲間のために自分の命を捨てて犠牲にするという驚くべき行為ではないでしょうか。で、この与えるという自然の法則、自然界の法則ですけども、本当にこの爆弾オオアリ、名前からしてすごいアリですが、ように自分の命を与えて人類を救うという自己犠牲的な大きな愛を表した方がいます。それは神様の御子であるイエス・キリストであります。キリストは約2000年前に私たちを罪から救うためにカルバリーの十字架で私たちの罪を背負って死んでくださいました。しかし彼はですね、その後、蘇って天に昇り、現在、天の至聖所という場所で私たちのために、また私たちの罪を取りなして生きておいでになります。それは私たちを救うためであり、また私たちが生きるためであります。まさに自己犠牲的な愛の精神です。そして私たちを愛しているためでもあります。ぜひですね、私たちはイエス・キリストを信じて、その命を懸けた自己犠牲的な愛を無駄にしないようにしたいものです。そしてその計り知れない大いなる愛にぜひ応えるものとなりたいものであります。最後に御言葉の聖書の御言葉を読んで終わりにさせていただきます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであります。ありがとうございました。それでは、ご起立くださいまして、終わりの賛美歌、旧契約の虹の248番をご一緒に賛美したいと思います。
愛と恵みに富たも
天の父なる神様、今日はあなたの作られた自然の中から、特にまたアリからいろいろなことを学ぶことができありがとうございます。罪深く弱い虫に等しい私たちでありますが、そんな私たちをあなたはとても大切に思い、また私たちを救おうとされ、命を懸けて愛しておられることを心から感謝申し上げます。どうぞあなたのこの大いなる計り知れない自己犠牲的な愛に応えるものとなることができますように、聖霊を与え導いてください。感謝して尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。